創世記一章一節から二章三節。はじめに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。神は仰せられた。大空が水の真っただ中にあれ。水と水との間に区別があれ。神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水とを区別された。そのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり、朝があった。第二日。神は仰せられた。天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草や、その中に種がある実を結ぶ果樹を、種類に従って地の上に芽生えさせよ。そのようになった。地は植物、すなわち種を生じる草を種類に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見てよしとされた。夕があり、朝があった。第三日。神は仰せられた。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。また、天の大空で光るものとなり、地上を照らせ。そのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また、星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神はそれを見てよしとされた。夕があり、朝があった、第四日。神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥が地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神はそれを見てよしとされた。神はそれらを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。夕があり、朝があった。第五日。神は仰せられた。地が種類に従って生き物を生ぜよ。家畜や這うもの、野の獣を種類に従って、そのようになった。神は種類に従って野の獣を、種類に従って家畜を、種類に従って地のすべての這うものを作られた。神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。 神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。夕があり、朝があった。第六日。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第七日目になさっていたすべての完成を告げられた。すなわち第七日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第七日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。それでは、はじめに神が天と地を創造したと題しまして、バリンジャー・ゼームズ宣教師による説教がございます。よろしくお願いいたします。
はい、ぜひ創世記思い返を開きください。これから私はだいたい週1回か6週間に1回説教させていただきます。そして初の説教として、この創世記をご一緒に考えたいと思います。私たちは数多くの異なる世界観や神観に囲まれていますね。それは私たちの注目を引くために互いに競い合っています。一番大事なものはお金だよ、神なんかいないよ、人間だってただの利口な動物に過ぎないんだ、特には明確に、特には暗示的に、毎日そのような主張がテレビや新聞から、学校の教科書から、友達の話からも私たちの耳や目に入ります。私たちが囲まれている世界観と聖書の教え、特にこの創世記の始めの教えとはかなり違います。その結果、創世記を少し恥ずかしく思うクリスチャンが少なくないようです。しかし創世記の記事は生きておられる神様の創造の御業についての素晴らしい教えです。これを正しく理解するならば、私たちは恥ずかしくなるどころか、神様の力に感動し、喜んで礼拝と賛美を捧げずにはいられなくなると思うのです。実は創世記が書かれた当時のイスラエル人も、私たちと同じように互いにいろんな競合する宗教的世界観に囲まれていました。現代と全く同じように、この創世記の創造論は一般に信じられていたものではありませんでした。創世記はモーゼの時代、つまり今から3300年ぐらい前に書かれていったものと思われます。その頃、神様の民イスラエルはエジプトから出て、カナンの人々の中に住み始めました。そのイスラエル人たちは周りのカナンやエジプトの民族の教えを受け入れるという誘惑、周りの人々の常識に合わせるという誘惑、そして 偶像の神々を拝むという誘惑を毎日経験していたと思います。この創世記のメッセージは、イスラエルよ、あなたたちの神は違う。あなたたちの神は動物なんかじゃなく、ただの動けない像でもない。あなたたちの神はこの世のすべてを創造された生きておられる神です。創造されたものを拝むのは何よりも情けない愚かなものだ。だから礼拝されるに足る創造主を礼拝しなさい。このようなメッセージですよね。これは偶像礼拝をさせないための防止対策だっただけではありません。神様はこのメッセージを通して、異なる世界観に囲まれていても積極的に神様のために生きる原動力を与えてくださいます。導入が長くなりましたが、この一章から創造についての3つの大事な真実と、またその真実から適用を考えたいと思います。はじめのポイントは、神がすべてのものを創造された。神がすべてのものを創造されたということです。一節をもう一回お聞きください。はじめに神が天と地を創造した。はじめに神が天と地を創造した。ある時、神様はこの世を作ろうとされました。その前には人間はもちろん、土、水、空気、光さえ存在していなかった。私たちの見慣れたこの世のものは何もなかった。ただ神様しか存在しておられなかったのです。この一節は短いですが、その教えは非常に重要なものです。はじめに神様がおられた、そしてその神様がすべてを作られたということです。神様と神様以外のすべてのものの間には歴然とした境界線が引かれています。一方は創造主である神、その他方創造されたその他のすべてのもの、そのような歴然とした境界線。神様の存在とこの世のすべてのものの存在は抜本的に違うのです。この創造の真理の上に、キリスト教のすべての神様に関する理解が立てられたと言っても過言ではありません。しかし、このような教えは当時の人々、また現代の人々の考えとは正反対ですね。当時のエジプトは太陽を拝むことが多くあったようです。つまり自然の一部を神として拝む、そのような考え方ですね。またそれとは別に、自然の一部だけではなく自然全体、この世の環境全体が神で、それを拝むべきだ、そのような考え方もありました。しかし聖書の教えでは、神様は自然の一部ではないし自然全体でもないのです。むしろ神様は自然と全く違う存在です。自然は神に依存する存在に過ぎません。どんなに素晴らしかろうと、自然には礼拝する価値はどこにもないのです。そのような価値があるのは、礼拝に値する価値があるのは、はじめに天と地を創造された神様だけです。次に、神様の創造の仕方を考えさせていただきたいと思います。神様は ただ言葉だけで全てを創造されました。3節をお聞きください。神は仰せられた、光があれ、すると光があった。神の言葉によって天、地、海が作られたのです。24節、地は種類に従って生き物を生ぜよ、家畜や葉物、脳の獣を種類に従って。その言葉、そのただの言葉で、アリからキリン、サル、ゾウまで、すべての動物が創造されました。神様はどんなに力強いお方でしょうか。猫があれ、猫があれ、猫があれ。私には猫を作ることができないようですね。まあバカみたいな考えですよね。私がただ猫、ただ猫と言っただけで猫が出てくるなんておかしいですね。しかしそれが神様の創造の仕方だったのです。なんと力強い神様でしょう。それと違ってカナン、エジプト、バビロン、そのような古代中東の創造神話の多くでは、宇宙のいろいろな部分が神々の互いに叩き合ったり苦労したりすることによって作られています。ある話では、ある神が空を作ろうとしましたが、残念なことに途中でバテてきて、他の神の助けが必要になりました。それが当時信じられていた創造の話です。その神様の力には限界があったのです。それに対して聖書の神様、私たちの神様は助けなどいらなかったし、全く苦労せずに、ただ言葉だけで全てを作られたのです。もし神々がたくさんいるとしたら、それぞれ違う能力を持ち、違う縄張りを支配するというような神官になる神官だったらどうでしょうか。どんな神を礼拝すべきかというのが非常に紛らわしいでしょう。それなら念のためにできるだけ多くの神々を拝んだ方が安全です。収穫のため北条の神のところに行き、旅に出る前に旅の安全の神様のところに行ったりします。また旅行で違う町に行ったら、その町の神様のところで拝まなかったら非常に不安、そのような神官でしょう、そのような状態でしょう。しかしイスラエル人は違う、楽、安全です。どんな神を礼拝すべきか と考えることがあったとしても、答えは簡単です。すべてを創造されたこの神を拝めばよいのです。この神以外には神はないのですから。またどんなことについても、収穫であれ、家族の事情であれ、何であれ、この神様に祈ることができます。私たちは私たちの神にどんなことについても祈ることができます。この世の創造主ですからね。私たちがそれを悟るならば、毎日私たちの周りにあるいろんな偶像を目にしても拝むことが虚しく思えるようになります。余談ですが、私は最近週数回多久松池の周りに散歩するようになりました。 岩手さんの背景に桜に囲まれた季節でも凍っている季節でも、あの池はなんと綺麗なところでしょう。その美しさを目にするたびに、礼拝せずにはいられないような気持ちが湧いてきます。あの池の周りに少なくても神社2つあります。それからすると他の人も私と同じようにその気持ちがあったようです。がしかし竹松の池がいくら魅力的だろうと、いくら綺麗だろうと、それ自体、自然自体を礼拝の対象にするのは間違いですね。この池、桜、木々、背景にある岩手山などもどんなに素晴らしかろうと、あくまでも創造されたものに過ぎないのです。またそれよりさらに素晴らしい、さらに厳かで礼拝すべき神様がおられるのです。その神が私たちの神様です。その神様に礼拝を捧げるべきです。二つ目のポイントは、神様の創造には秩序がある。神様の創造には秩序があるということです。一章全体の7日間の構成といい、それぞれの日々の書き方といい、この一章には神様の秩序が表されています。繰り返される言葉を聞いて何かを気づきになったでしょうか。すべての日の描写には同じパターンがありますね。毎日初めに神が仰せられたと書いてあります。次には神様の言葉が記録されています。光があれ、大空が水の真っ只中にあれ、水と水の間に区別があれ、そのような言葉ですよね。その後、その結果が表されました。大体そのようになった。すると、光があった。そのような表現ですね。そして神様は、お作りになったばかりのものを見て、よしと評価され、名前を付けられます。そして最後に、7日目を除く、すべての日の終わりがこうして夕があり朝があった。第何日、日によって多少の違いがありますが、この記録は非常に巧みに書かれているものです。しかし残念なことに、この秩序こそがキリスト教と科学との間に生じた軋轢の原因だと言えないでしょうか。初代教会の時代から現在に至るまで、創世記一章の信憑性を疑問視することが多々あるようです。初代教会のクリスチャンたちはこの6日間の創造の説明を読んで、全能の神様のご性質を考えると、6日間は長すぎるんじゃないかと考えていたそうです。その一方、21世紀の多くの方々が同じものを読んで、21世紀 の科学の知識を持って考えたら、6日間は短すぎると結論しています。しかしこの創世記一章は本当に創造の過程について教えようとしているのでしょうか。聖書と科学との見かけ上の対立には、大雑把に言って原因が2つあるようです。1つは聖書の読者による必要以上の主張です。もう1つは科学者による必要以上の主張です。私は科学者ではありませんので、 注意深く話したいと思いますが、科学というものはまず仮説を立て、データを集めることによって何かを証明するというようなものですね。科学とはどうやって、どんな方法で、つまり英語のいわゆる how の質問に答える学問ですね。赤ちゃんはどのようにできるのか、この地球や宇宙はどのように始まったのか、そのような質問ですね。しかし、まだ生まれていない赤ちゃんの人間としての価値は何なのか、また、この地球や宇宙はどのように、地球は一体何のために存在するのか、そのような質問は科学の領域外です。科学の領域外です。ですから、科学は創造の神などいないことを証明した、そのような主張をために耳にするじゃないですか。そのようなことは科学で主張できないものです。実際、科学方法でそのような主張を生み出すことはできないし、裏付けることもできません。その一方、聖書の読者による必要以上の主張もあります。私たちクリスチャンとしてその罠に陥らないように気をつけなければならないと思います。聖書を読むとき、神様は読んでいる箇所を通して何を伝えようとしておられるのか、そのように確認しなければならないのです。私たちがある箇所を読んで発見したことが本当にその箇所が教えたい教えなのだろうかと常に神様に確認すべきだと思います。では神様はこの一章から一体何を語ろうとなさっているのでしょうか。もちろん聖書を信じているクリスチャンの中にも違う意見を持っていらっしゃる方々がいますが、私としてはよく読んだ上で、創世記の目的は創造の過程について教えることではなく、むしろ非造物の性質、また創造主である神様のご性質について教えることだと思います。先ほど一日一日の書き方のパターンについて話しましたが、一日一日だけではなく、この章全体の書き方が面白く組み合わせられていると思います。その書き方によって創造の中にある秩序と神様ご自身の秩序性が強調され賛美されていると思われます。創造したばかりの地はどうだったというと、一節ですか。地は膨漠だとあります。地は膨漠だ、難しい言葉ですか。それは混沌であった、カオスであった、無秩序な状態であった、そのような意味ですね。また膨漠だったばかりか、何もなかったとも書いてあります。何もなかった。でも面白いことに、神様は初めの3日間にこの膨漠な状態を、その膨漠な状態に秩序を もたらされていました。そして次の4日から6日目には、この秩序がありながらもまだ空っぽだった世界を神様は満たされました。ぜひ皆さん、後でこれをもう一回ゆっくり読んでいただきたいんですが、ちょっと早くこれを説明したいと思います。1日目では、神様は混沌に秩序をもたらしてから真っ暗な状態から光と闇を区別されました。2節ですか。そして次の2日目には、水浸しの状態のようですか、 神様はその水を上の水と下の水に分けました。つまり天と海を作りました。それは6節ですか。そして3日目に神様は救ったばかりの下の水から地と海を分けました。しかしこの日にはこれまで区別したり分けたりするパターン以外の御業もあります。それは植物を作ることです。この時点で創造はどんなものだったでしょうか。神様は無秩序から秩序を引き出されました。そして今の地球と同じ形が作られました。ちゃんと海と川がありました。大陸と海も区別できたのですが、それは空っぽな世界でした。月も太陽もなかったのです。植物以外生き物もなかったのです。空っぽな世界ですね。そして神様の秩序をもたらす御業が終わり、4日目から宇宙を満たす御業が始まりました。4日目には1日目と、5日目は2日目と、また6日目は3日目と密接な関係があります。4日目には1日に分かれた闇と光の状態の中に神様は太陽と月を入れました。そして続けて2日目に作られた空と海が鳥と魚で満たされました。そして最後の6日目には、3日目に作られた地の動物で満たされました。また3日目と同じように、3日目では植物の創造の記録はパターン以外のものと言いましたが、6日目にも人間の創造の書き方も それまでのパターン以外のものです。 すごいバランスがありますね。4日目には1日目の状態、5日目には2日目の状態、6日目には3日目の状態が満たされました。そして3日目にも6日目にもそれまでパターン以外の記録が書いてあります。ちょっと早すぎましたが、ぜひ後でもう一回確認していただき、皆さんに確認していただきたいんですが、私が強調したいのはこの非常に巧みに書かれている書き方です。このように読んでいくならば、この一章を伝えたいことは、どうやって神様がこの世を作られたか、どのぐらいの時間で創造されたか、そのようなことを教えてないと私には思えます。むしろこれは神様の素晴らしさを賛美するものです。それではどういうことになるでしょうか。この慎重に設計された世界はただ偶然にできたものではないという素晴らしい結論になります。古代中東の創造の多くの話では、宇宙のいろいろな部分が作られたのは神々の叩き合いの思わぬ結果、あるいは神々の不倫の副産物に過ぎない、そのような神話です。そう考えると、現在の神様抜きの進化論、つまりただ偶然にできた進化論もその同じような説明ですね。宇宙は単なる紛れの連続によってできたものに過ぎない。意味もないし計画もない、そのような宇宙になります。神様抜きの進化論は少し進んだ形ではありますが、この世界は神々の乱行の副産物だという説明とあんまり変わりはないのではないかと思います。 しかし聖書によるとこの創造には秩序があり意味もあります。神様がそう作られたからです。この地球をはじめ被造物はすべては貴重なものです。次回で考えたいと思いますが、私たち人間も私たちの命も無意味なことどころか意味深く尊いものです。実は私もこの世は無意味で偶然にできたところだと思っていた時があります。大学1年生の頃、私は無神論者だとよく偉そうに口をしていたくせに宗教のことについて何も知らなかったのです。それでいろいろキリスト教を調べ始めました。でイエス様のメッセージと生涯には感動しましたが、やっぱり神様なんかいないと思っていました。しかしある夏の日、大学のきれいな公園のベンチで本を読んでいたとき、ちっちゃいな鳥が私の足元に飛んできました。私はその鳥をよく見ました。その羽の美しさといったらなかったです。また鳥が飛べるようになるその技術はどれほどすごい技術だと思いました。その鳥を眺めながら生まれて初めて考えたこと、何らかの神がいるはずだ。いないとしたらこの鳥はただ偶然の産物ということになる。その紛れを集中する科学なんか信じられなくなった。そのようなエピソードです。もちろん統計学的に言うとこの世が偶然にできたものに過ぎないという確率も全くないと言えないのですが、それこそ信じがたいものだと思います。それよりも創造の神様がおられるという教えの方がずっと納得できるものだと思われます。宇宙の秩序が科学とキリスト教の争点になったのは非常に残念なことだと思います。神様がこの宇宙に秩序をもたらしたからこそ科学が可能になったからです。水の不等点を考えてみてください。100度ですね。水の不等点、それは神様が定められた秩序の一部ですよね。もし私たちの地球が次のようなところだったらどうでしょうか。例えば今日不等点は100度で、明日は200度で、明後日は50度だって、そのような地球では科学は成り立たないでしょう。現在の科学技術では物理の世界に法則、つまり秩序があることが証明できるようになりましたが、昔の科学者たちにとってはそのような方法はまだありませんでした。むしろ創世記の一章などのような聖書の教えから物理世界には秩序があるということを仮定して科学の実験を始めました。つまり聖書の創造の教えが科学の邪魔になったどころか、最初の科学者たちにとって科学は創造の神様あってのものだったのです。創造の神様あったのものだったのです。皆さんがこの名前をご存知だと思いますか。天体運行法則に関するケプラーの法則があると思います。ご存知でしょうか。 多分小学とか高校の時勉強したと思います。私には新しい名前ですけど、この科学者はこの科学者がヨハネス・ケプラがこう言ったそうです。科学とは神の教え、すみません、科学とは神の考えを後でたどることである。科学とは神の考えを後でたどることである。つまり創造を理解することによって創造主である神もさらに理解できるということです。それは科学を勉強している人、看護師、お医者さん、今勉強していらっしゃる学生にとってすごいことじゃないですか。あなたはあなたの科学を通して神の考えを後でたどる、そのような勉強をなさいます。創世記は科学的な記述の書だとは言えません。だから神様が具体的にどんな過程で天と地を創造したかということは科学者に任せるべきだと思います。創世記が教えているのは神様が熟練した職人のように丁寧に形作り秩序をもたらしてこの世を創造したということです。その御業のゆえにこの素晴らしい神様を褒めたたえ礼拝しようではありませんか。最後に短く三つ目のポイントですが、神様が創造されたすべてのものは良い、神様が創造されたすべてのものは良いということです。一章には神様が作られたものを見てそれを良しとされたということが7回書いてあります。すべての日の終わりにこのことが繰り返されています。光も天も空も地も良しとされました。柳や柏もトマトやメロンも白鳥やカラスも鯉やサメもどんな創造物も神様は良しとされました。また6日目に人間を神の形に作られた後31節で神はすべての創造物を見て非常に良かったと評価されました。皆さんに覚えていただきたいのはすべてが良きものとして作られたということです。被造物がすべて良きものだったのは創造主である神様が良いお方だからです。ちょっと間違いが入ってましたけど、今日の聖書講読の箇所は19編です。天は神の栄光を語りつけと読みました。私たちはこの良しとされた天と地の素晴らしさを経験するたびに神様のご栄光も味わうのです。私が日本の大好きなところは日本の皆さんが自然や季節感をよく意識しておられるということです。桜前線やお花見、山菜採りなど日本に生まれて育った皆さんにとってそれは当たり前ことかもしれませんが、イギリスではそんな意識は非常に薄いです。しかし日本にいる私たちが春に咲き誇る花々の美しさに感動するとき、秋のもみじを楽しむとき、それはこの世の良さを知ることに他ならないのです。神様が私たちをこの素晴らしい環境の中に置いてくださったからこそ自然の素晴らしさを楽しむことができます。先月の朝の礼拝の後のことですか、荒木ソル君が外から入ってきて すごいよ、すごいよと言いました。何が？岩手さんがすごく綺麗だよ。それで私と荒木さんとソル君は教会の外に出て、教会の入り口の階段から岩手さんの美しい景色をしばらくの間眺め、楽しませていただきました。ソル君の態度はキリスト者として非常にふさわしいものだと思われます。自然の美しさを味わうとき、私たちは神様を覚えることができ、感謝を捧げながら神様ご自身も楽しむことができるからです。しかし、だからといって今の世を考えるといつも良いと言えないでしょう。去年の震災をはじめ、悪いとしか言いようのない大変なことが相次いでいます。それは私たちのこの今の世界が壊れているからです。3章まで読むと、人間の罪の結果、人間の世界、また自然の世界も壊されてしまったということがわかります。しかし、もう少し聖書を読み続けると、キリストにある希望についても学ぶことができます。それはイエス様の十字架上の死は人間を救うためだけではなく、この世界、天と地をもともとの素晴らしい良しとされた状態に回復するためでもあります。その非常に良い状況が再び回復されるという希望があるのです。ただ、今の世界も壊れているとはいえ、幸いなことに神様の恵みによってまだ十分喜び楽しめるだけの素晴らしいところでしょう。大学の時、ある教会の先輩は虹とか夕焼けとか、そのようなすごい景色を見た時、感謝の言葉を言おうと決めたそうです。ちゃんとした祈りというわけではなく、これほど素晴らしい景色があるなら神様はどれほどすごいお方だというような、あの神様の存在を認識する言葉だそうです。それはその人にとっていい習慣だと思います。しかし、本人はそれは自分のためだけではなく、誰かが一緒にいればその人のためにもなると考えていたそうです。その先輩は同僚と一緒に車で出張先などに行くことがあり、車の窓からいろんな景色が 見られました。だからその習慣のおかげで、きれいな景色を楽しみながら押しつけがましことなく神様のことを少しでも話すことができたようです。彼はこの世とこの世の創造主である神様の素晴らしさをしていたからこそ、異なる世界観などに囲まれている中、大胆に神様を証しすることができました。創世記の教えは壮大なものですね。素晴らしい神様とその神様の御業について語っているからです。この世界が良いところ、秩序のあるところ、私たちが楽しみながら創造主を賛美できるところ、そのようなところについて教えてくれます。しかし、そればかりか、神様ご自身についても教えてくれるのです。永遠の昔からおられる神様、右に出る者が一人としていない神様、ただ言葉だけで全てを創造した神様、その神様の姿も表されています。 この神様をしているならば、さまざまな異なる世界観の中にいても、私たちは全身、全霊を持って、全力で喜んで神様に忠実に仕えることができるのです。お祈りいたしましょう。私たちの天の父なる神様、あなたは私たちの創造主です。感謝します。あなたはすべてを創造し、私たちの周りの方々、また私たちの周りの景色も全部創造してくださいました。ありがとうございます。しかし神様、私たちはいろんな違う世界観に囲まれています。あなたを知らない方々が多くいらっしゃいます。どうか神様、私たちがあなたの素晴らしさを明かしすることがその中でできるように助けてください。今週、私たちのそれぞれの場所であなた、創造主として考えることができますようにお願いいたします。感謝して主イエス様の尊い名前を通してお祈りいたします。アメン。